サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー堺の上野です。どうぞよろしくお願いします。ちょっと今日久保の方がね、欠席をしてるんですけれども、実は突然こう訪問していただいて、で話聞いておもろやないかいって、いきなり出てくれみたいな話になっちゃったんですけど、今回 AI でね、
そうなんですよ、
のことのテーマということで、はい、僕はものすごい興味持ってる話題なんで、はい、ちょっとその辺の話をお伺いしたいと思います。
わかりました
。はい、今日のゲストはですね、株式会社ウェルモの池田千恵さんと、はい、それからウェルモの小笠原渉さんですね、はい、にゲストをお越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
簡単にちょっとお二人の、ね、はい、自己紹介の方をちょっとお願いしたいんですけども、よろしくお願いします。はい、まず池田さんの方から。
はい、改めまして、株式会社ウェルモの池田と申します。はい、実はですね、4ヶ月ほど前に大阪に引っ越してきまして。
そうなんですよ。
東京から引っ越してきたんですけど、で大阪オフィスをもう作ろうっていう形で作って、代表が大阪の出身なので、念願の。そうなんですよ。もうおばあちゃん今も大阪で90いくつでなんで、そうなんです。でそうして、この今堺市さんとか、あとは北摂の方ですね、の事業所さんやケアマネさんとお話しさせていただいてる形です。
なるほど、よろしくお願いします。
改めまして、株式会社ウェルモの小笠原渉と言います。
ちょうど入社して2ヶ月ぐらいですね。そうなんですよ。
で東京から大阪に越してきて、池田ともう一人3人オフィスですね、はい、いるんですけども、はい、3人で大阪府というか、まあ関西を走り回っているというような
状況です。今も関西があちこち行く。
そうです。そうですか
、はい、このお二人どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
やっぱね、皆さんすごく興味持ってるし、はい、不安に感じてるテーマだと思うんですけど、その AI のテーマちょっと行く前にですね、ちょっとウェルモさんに入ったきっかけみたいなのがあったらちょっとお聞かせ願いたいんですけど、もともと介護とかその辺の関連やられてたりとか、どんな感じなんですかね。
じゃあ私の池田の方から話をさせていただくと、私実は16の時から父を介護していまして。
そうなんです
よ。出身が福岡で、でちょうど私が16の時、高校2年生に上がる時に父が定年退職、まさにその3月31日に、あの脳幹に、脳の一番太い血管に血栓が詰まりまして、脳梗塞となってですね、でそこからあの左半身麻痺の目も半分見えない形で、あの要介護の状態です。
はい、
でその時から本当に父も1年間入院をして、やっぱり実感自宅で過ごしたい。ただなかなか本当に、まあ、市役所からいろんなカタカナの名前の人が来るし、ソーシャルワーカーさんですとか、
入れ替え立ち替えね、
認定員さんとかも来てくださるんですけれども、もう母がなかなかそういった手続きとか、やっぱり書類が苦手で、次は誰がいつ来て、でそれもやっぱりね、お時間が皆さんこう5時までって決まってるから、仕事休んでその話し合いとかいろんな準備しなければいけない。そこで母もパニックになって鬱になってしまって。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
はい、
で私が高校2年生で、妹がまだ中学3年生の時だったので、まあ、父はもう体が動かない、目も見えない、でもまだ心は元気です。
若いですね。
いや、それが、その時父がちょうど還暦だったので、私遅く生まれた子なんですよ。今が父がちょうど73に、この1月でなりました。
全然若手ですね。
まさに団塊の世代ですよね。もう2025年という問題のど真ん中、問題って言ったらあれですけど。そうなんです。でやっぱりもう俺こんなになってしまったなら、もう死んだ方がいいんじゃないかとかって娘の私に言いますし、で私もでもまだ車も運転できない、市役所の手続きもできない、銀行でも何もできない未成年なので、でも母はパニックを起こしてわめいてる、どうしたらいいんだろうっていうのがあって、でいろいろ考えた結果、大学を卒業して地元の福 岡県の医師会に就職しました。そうなんです。そこだったら、その元々結構高校の同級生で医療職を目指す子が多かったので、その医師という仕事を通して私が医師になるのではなく仕組みを支える方に回って、そして福岡県っていうある程度範囲が決まってるところであれば何かこう効果が分かりやすいんじゃないかと思って、その医療政策とかの方に進みたいなと思いました。でただ医師会に入って本当にもう転職だったんですよ。医師会の事務局がとっても楽しくて、ただもうやりがい持って働いてても、その社会人2年目に父がまた体調を崩しまして、で私ももう通院とか家事とかが回らなくなって介護離職という形で24歳で介護離職しまして、でそこでじゃあ介護しながら、ただこれから先結婚して子供も産みたいってなったら、ベースには介護がずっとあるんですよ ね。
そうですね。
その状態でどうやって働いて結婚して子育てするんだろうと思ったら、一般企業にはもう勤められないと思ったんですよ。自分でスケジュールを選ぶしかないと思った時に、たまたまこの福岡で創業した IT 企業なんですけれど、ウェルモの代表の加納というものと出会いまして、そういったことを介護に考えてるんだねと、自分もその IT という先端技術を使って何かもっとこの介護だったり福祉っていう温かい分野を、ちゃんとそういった温かいイメージですね、ここは人の愛が集まっているような業界だから、暮らしとしての温かいもので包みたいっていうようなお話をしてまして、カノと話をするうちに、
もう意気投合して
ですね、そうなんです、ね、いろいろまたそれから私も自分でこう何かフリーランスしてみたりとか模索して、ちょうど1年半前ぐらいですね、にウェルモに入って、という形で縁あって大阪に参りました。
まあ時間帯の融通が効いて、
そうですね、
今後理念的なところも、目指すところも結構共通してるし、
そうですね、
そこに向かってっていうところですよね、
で今会社としてはその働き方とかもまさに考えている途中で、実際例えば9時18時って時間は決まってるんですけれど、やはりもうみんなが高齢化だけではなくて少子化の方も子どもたちたちの方の授業もしてるんですね。だからこう福祉ってなんだろうですとか、子育てをしてるメンバーも多いですから、そういったじゃ家族を大切にする、当たり前の幸せを全ての人に一人でも多くに届けられるためにはって考えているので、今はもう福岡と大阪で離れてるので、もうたまに電話をしたりとかですね、いわゆる遠隔介護って言うまでもないぐらい、本当にケアマネさんや主治医の先生が地元で支えてくださってるから安心して働けるのかなと思いますね。そうなんです、長くなりまして、
池田さんの話でも番組で本当に成立しそう小笠原さんの方
は、まあ、自分も池田ほど身近に介護ではなかったんですけど、自分の母親がこの時ケアマネで、
ケアマネされた、
まあ、元は前職は違う職種だったんですが、業界も違ったんですが、まあ、実家に帰ると母親がめちゃくちゃ忙しそうにしてて
忙しいですね、ケアマネさんね、
土日かかわらず電話かかってきて、あっち行ってこっち行って、今日休みだけど居宅行って書類やってみたいな、
緊急やったら出ていかなかみたいなね、
でなんて忙しいんだって疑問に思って、聞いてたら、まあ、どうも利用者さんじゃなくて、まあ、書類業務に追われてると、で今現状介護
研修と
書類と、
そうですよね、
で、ケアマネさんは人口減っていると聞いてて、大丈夫かっていうのがあって、で、まあ、いろいろともともともと興味はあったので、調べていたらこのウェルモという会社が、ケアマネさんを支援する AI を作成していると、開発していると思うので、興味を持って縁があって、今ここにいるという状況。
ざっくりとですけど、ちょっと AI ってちらっと出てきたんですけど、何を開発したとか、ちょっと簡単に教えていただけますか。
分かりました、実はですね、今私たちウェルモが研究開発を進めている、ケアプラン作成支援の AI というものがあります、今これをですね、ケアプランアシスタントというふうに呼んでおりまして、実はですね、AI って一口に言っても、いろんな種類の技術があるんですよ。
なるほど。
そうなんです。
その辺みんな分かんないですよね。
分かんないです。なかなかやっぱり AI っていうキャッチーな言葉とかだけがとらわれがちなの で、例えばじゃあ AI 人工知能といっても、本当に人の脳の機能の一部を代替する、その代わりになるっていったものなんですね、やは り以前ですね、日本とアメリカで AI のイメージを調査したアンケートがあったんですけど、はいはい、日本人はやはり AI というと、はい、人間そのものにとって変わるもの、もうイメージがドラえもんとかアトムですよね、はいはいはい、だからこそやっぱり AI って言った時に、はい、AI に仕事が奪われるですとか、ね、そうです、はい、AI にとって変わるって言った言葉がちょっとメディアとかでも多く出がちなのかなっていうのは、やはりもうそういったアトムとかですね、ドラえもんに親しんでるってイメージもあるのかもしれないと思います、はいはい、ただ一方でアメリカでは本当に AI というのはいろんな技術があって、はい、あくまで人の脳、はい、脳みそが持っているいろんな機能ですね、はい、を部分的にその代わりを務めるものだっていった認識が広まっているようで、例えばですね、はい、皆さんの Google とか使われると思うんですけど、はい、Google の検索もあれ AI が使われてるんですね、はい、で入力の予測とかも AI ですし、うん、そうですね、そうです、
なんか検索したら出てきます
ね、う
ん、
出てきますよね広告とかもね表示されるからたまにそう人に見せるときとかね、はい、大丈夫かなとか思いながらねしますよね、はいはいはい、この前にマンション探したのバレちゃうとか、ね、そうなりますよね、
そんな健全なことやってるけど、は
い中見られてるみたいな、あくまでそういった、はい、そういう技術なので、うん、このケアプラン作成支援 AI といっても、はい、結構やはりもう国とかからもですね、うん、よく未来投資会議とかで言われたりはするんですけど、はい、実はこれ作ってる会社さんも、はい、いろんな使ってる技術も様々ですし、はい、方針いわゆるコンセプトみたいなものも様々なんですね、そうなんです、はい、なのでそこも一口に AI 怖いなってのはやっぱり知らないからこそ怖いと思うので、そこは私たちの広報力不足かなと反省してる次第です。
簡単ですけど、はい、どれ系 AI とかですか、はい、
今ですね私たちの AI は、はいはい、日本語を解析する技術を使っていまして、そうなんです、言葉を解析する機能です、はいはい、技術としては自然言語処理というようなものなんですけど、はいはい、そうなんです、急にね漢字6文字になって、はいはい、簡単に言いますと、はい、単語と単語とか、はい、その文章の構造から紐づけるような技術ですね、はいはい、なのでイメージとしては、はい、AI がいろんな日本語を食べて、はい、その中であこの単語とこの単語近いんだな、はい、っていうことを考えて提案を出したりするようなイメージです。なのでいろんな文章を読んだりとか、はい、AI よく食べるっていうんですけど、はいはい、データを学習するたびにどんどんその精度も上がっていくといったようなものです、はい、赤ちゃんと一緒ですよね、やっぱり学習していかないと、そうですそうです、みんなでも育てていくようなイメージだなと思ってます。でその技術としては自然言語処理という日本語を解析する技術を使って、はい、どのようなタイプのケアプランを作成支援 AI かというと、はいはい、ケアマネさんを人事的にサポートするようなものを考え、
何的にサポート、
人事的です、
人事的、そうなんです、人事的ってどういうこと、
簡単に言うと、はい、新人のケアマネさんが不安を感じない状態、はい、あんまりこうこれでいいのかなとかですね、はい、本当にもさっき小笠原が言ったように忙しいと思うので、はい、その中でもお仕事進めていくうちに、例えばパーキンソン病の患者さんのケアプランを作成するときに、はい、パーキンソン病ってこういった疾患ですよ、はい、日常生活ではこういった特徴がありますよ、うん、だから主治医の先生とはこういった項目を話してくださいね、はい、ケアプラン立てるときにはこういった項目に注目してくださいね、はい、といったようなものを参考文献のように、まさにですね第2章の横とか下の部分に、はい、パーキンソン病の知識とかを提示するんです、
はい、あ第2章を得たら大体ケアマネさん通じる話ですね、
そうですね、う
ん、それの中の下にいっぱい参考文献みたいに、はい
は
い、
そうです、
パッと出てくる
関連の知識を表示するというイメージです。なので、はいはい、この私たちのケアプラン作成支援 AI、はい、ケアプランアシスタントは、はい、あくまでケアマネさんの秘書だよ、アシスタントだよといった位置づけです。
なるほど、
はい、イメージとしてはその日本語を解析する AI がケアマネさんの秘書のようにサポートしますといったようなものです、はい、で特にやっぱりベテランのケアマネさんだと、はい、主に内容としては第2表の作成を支援するんですけど、うん、ニーズからしっかり長期目標、はい、短期目標、ちゃんと論理的に文章とかですね、はい、成り立って、はい、で中のこの中の文章もですね、うん、例えば私の父のケアプランだと、はい、短期目標が自分でできることを続けていくなんですけれども、はいはい、それをどういった風にサービスに落とし込むのかとかですね、うん、どういう状態であれば自分ができることは続けていくって評価できる るのかがわからないんですよね、はいはい、ここの文章をしっかり具体的に書いたりですとか、うんはい、サービスからではなくて、はい、本当にその人がどういった暮らしを送りたいのかとかですね、うんうん、そういった項目を抜け漏れのない視点で、例えば、はい、食事の視点抜けてませんかとかですね、うん、ちゃんと受診の視点抜けてませんか、うん、お着替えのことも実は体使うときに関係しますよねといった抜け漏れのない視点や、はい、文章の内容を提案するといったようなものがあります、うん、なので日本語を解析するというと、はい、その関連の知識、例えば、はい、疾患の知識ですとか、うん、あとは最近だと困難事例とかも自治体でまとめてあるところがあるので、
あ、なるほど、
例えば、はい、同じようなアセスメントから読み込んだもの、同じような家族構成とか、はい、暮らしだとこういった事例がありますよ、はい、といったものを提示したり、 あと文章候補を提案したり、今ですね、はい、実はまだこちら研究開発段階で販売を始めていないんですね、はい、
あ、なるほど、
そうなんですよ、はい、今年の夏をめどに皆様のお手元に実際に業務で使っていただけるように販売開始しようとしている段階でして、はい、やはりその前にケアマネさんに実証実験として触っていただくときには、はい、例えばこの提案される文章がもうちょっと具体的であってほしいなとかですね、ベテランのケアマネさんに見ていただくと、長期目標と短期目標、もうちょっとこういった紐付けの仕方があるんじゃないですとか、その困難事例にしてもちょっと注目するポイントがずれているよみたいなことを教えていただいて、はい、また裏でエンジニアがですね、はい、自社の AI エンジニアがここの単語とここの単語を紐付けたりとか、はい、その医療知識を読み込んでっていったことを重ねてますね、
はい、今はそこの事例とかデータを結構集、はいはい、どうやったら便利に使えるかっていうところも、
は
い、
集めてますね、
はい、その辺はどんどん募集したいところですね。
そうですね、ただやはり、ね、はい、今読み込めるアセスメントのこう様式もいろいろ対応していきたいなとは思っているものの、はいはい、ちょっとまだそこも開発進めている段階なので、はい、今は少し例えば横浜とかですね、はい、福岡市とか場所を限って実証実験ご協力いただいたり、この AI が学習する日本語の部分ですね、はいはい、過去のケアプランを匿名加工して、はい、ご本人の状況がお名前とかがわからない状態にして、はい、この課題からの文言を読み込ませるといったようなことをしています。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。